こんにちは、ハルトです。ナイナルトゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。横山光明著知識ゼロですが、新ニーサ取り移行を始めたいですは、二重貧与常年からの新ニーサ制度に対応し、ニーサ取り移行を使った資産形成の入り口を案内する初心者向け実用書きです。投資が難しい怖い。何から始めればいいかわからないという層に向けて、仕組みの理解、口座選び、商品選び、積立設定までを最短距離でつなぐ構成が特徴です。講師と生徒の対話形式で進み、見開き完結とフルカラーで要点を整理しながら読者が途中で迷子になりにくいよう配慮されています。生活防衛資金を確保した上で、余剰資金で長期積立、分散を基本に進める姿勢を軸に、非課税制度の使い分けと投資信託中心の運用を提案し、貯金感覚で続ける実践のイメージを与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新ニーサ問いでこう、でこういうつがいをつかむ。本書の土台は新ニーサ問いでこう、同列の投資制度としてではなく、目的の異なる器として整理する点にあります。新ニーサは運用益が非課税になることで、資産形成の効率を上げやすい制度で一応 100B4 年から非課税期間が無期限化され、年間投資、枠や非課税保有限度、額が拡大しました。これにより、長期で積み上げるほど制度メリットを受けやすい一方、使い方を誤ると拠出ペースや商品選択で迷いやすくなります。それに対して eDeCo は、老後資金作りに焦点が当たり、掛け金の拠出時や運用中、受け取る時に税制優遇がある仕組みとして紹介されます。途中で引き出しにくい制約はあるものの、目的を老後に固定できる人にはブレにくいという理解につながります。初心者が最初に抱える。どっちから始めるべきかという悩みを目的と制約と優遇の違いから分解し、自分の優先順位で判断できるように導くのがこの章の要点です。次に、長期積立分散と複利の感覚を身につける。知識ゼロの読者が投資でつまずく要因の一つは、値動きの恐怖を短期の損益で受け止めてしまうことです。本書は投資信託を用いた長期の積立投資に軸足を置き時間を味方につける考え方を反復して説明します。投資信託は運用データ収益が基準価格に反映され、それが次の成長の土台になるという意味で、複利のイメージを持ちやすいと整理されます。また市場が下落した局面でも、積立を継続することで平均購入単価が鳴らされ、その後の回復局面で効果が出やすい。という長期積立の特徴にも触れています。重要なのは元本保証ではない点を抑えつつも、仕組みを理解することで不安を過度に膨らませないことです。さらに分散という観点から国内だけに偏らず、複数内域や資産に分ける発想へつなげ初心者が商品選びで迷う前に、運用の骨格となる考え方を先に固めるよう促します。さらに、はじめ法を具体化する口座開設とネット証券の選び方、制度理解だけでは実行に移せない読者のために、本書ははじめ法の手順をできるだけ具体的に提示します。まず取り組むべき行動として、口座を開き積み立て、セッティまで到達する流れを示し、途中で止まりやすいポイントを減らす設計になっています。特に初心者が迷うのが、どの金融機関で始めるか、という選択です。ここでは手数料の考え方を重視し、低コストで商品ラインアップが豊富なネット証券を有力な選択肢として挙げています。一般にネット証券は、取引で数量や投資、信託の保有コストに目を向けやすく長期積み立ての基本方針と相性が良いという位置づけです。また、商品名や金融機関名を例として示し、読者がそのまま真似できるという実用性を高めています。ただし、目的は特定企業の推奨ではなく、初心者が比較の軸を持ち、口座開設という最初のハードルを超えることにあります迷いを減らし、行動に変える動線がこのテーマの中心です。そして、商品選択の基本、インデックス型投資信託を軸に考える。制度を使えても何を買うかで失敗するのが初心者の典型です。本書は、投資信託の中でも市場全体の値動きを目指すインデックス型を中心に据え、まずはシンプルで続けやすい選択に寄せる考え方を示します。重要視されるのはコストと分散で、信託報酬などのランニングコストは長期では差が積み上がるため軽視できません。また、個別株のように銘柄選定の難易度が高い商品よりも幅広い企業や地域に分散された投資信託の方が生活者の資産形成に向きやすいという整理です。例として全世界株式型のインデックスファンドが挙げられるのは分散の発想を直感的に理解しやすいからです。さらに iDeCo では元本確保型商品も選べる点に触れリスクを抑えたい層に対して、 いきなり高いリスクを取らない道も示します。こうした説明は読者が自分のリスク許容度を把握し、制度と商品を組み合わせて無理なく継続するためのガイドとして機能します。最後に、投資以前の土台生活防衛資金と無理のない積み立て設計。本書が繰り返し強調するのは、投資は余剰資金で行うという原則です。これは制度や商品以上に実行と継続を左右します。生活費が逼迫した状態で投資を始めると、相場の下落時に取り崩しが必要になり、損失を確定させやすくなります。そのため、まずは生活防衛資金を確保し、その上で毎月の積み立て非対を決めるという順番が提案されます。また貯金感覚で続けるという言い方で、大きく増やそうとして無理をするよりも小さく始めて習慣化し、長期で積み上げる方向へ読者を誘導します。家計の中で投資に回すお金を年なする際も、節約一辺倒ではなく続けられる形に整える発想が重要になります。このテーマは新ニザヤイデコの制度解説を現実の生活に接続する役割を担い、いくらの積み立てが適切か、いつ見直すべきかという実務的な判断の前提を整えます。初心者が投資で一番避けたい続かない仕組みを作ってしまうという失敗を生活設計の視点から予防する章です。結論として、今章は新ニサとデコに関心はあるものの、用語や手続きが分からず一歩目が踏み出せない人に向いた入門書です。対話形式と見開き完結の構成により、制度の要点と実務の流れを短い単位で理解でき、口座開設から積み立て設定までの行動に落とし込みやすいのが実務的な価値です。また長期積み立て分散という基本原則を軸に、生活防衛資金の確保や余剰資金での運用を進めるため、投資をギャンブル化させず家計の延長として位置づけたい読者に適しています。一方で、リスク管理や資産配分をより深く学びた中上級者には物足りない部分もあり、得た知識を出発点につい科学習する前提が現実的です。同種の制度解説本と比べた際の強みは、制度の説明で終わらず商品や金融機関の例も示して迷いを減らしとにかく始めるまでを支える点にあります。初心者が陥りやすい選べない進めないを解消し、貯金だけでは不安な時代の資産形成を具体的な手順として提示する一冊です。ご支援いただける場合は、横山光明ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。